森本ひとりの元気が出るラジオ、今回も井上さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあひとりさん、はい、MLB メジャーリーグが日本のプロ野球より一足早く開幕しましたけれども、はい、まあ今年は何といってもね、はい、大谷選手のドジャース移籍、山本由伸投手の入団など、まあ話題が尽きませんけれども、本当に例年以上に注目高まってる感じですよね。
まあアメリカで開幕しても盛り上がるんですけど、
はい、
お隣の韓国でね、
うん、
開幕したということも含めてなんか身近に感じた感じはありましたね。
そうですね、初の韓国での開幕戦ということになりましたけれども、今日はですねダルビッシュ投手についてお話伺いたいなと。
あえてね、今
そうなんです、そうなんです、
話題はもう大谷翔平一色ですけど、
まあまあそうなんですよ。でもやっぱりちょっとねダルビッシュ投手もやっぱり改めてすごいなとね、メジャー4度目のこの開幕投手を務めて、うん、ドジャースとの初戦を投げるということになりましたけれども、結果はまあ2対5、ドジャースの逆転勝ちということにはなったんですが、まあ、それでもダルビッシュ投手も3回3分の2を投げて失った点は1点、自責は0ということでね、まあ、素晴らしいピッチングだったと素人目には見えたんですけれども、ひとりさんどんな風にダルビッシュ投手の活躍っていうのは見てますか？
いやもう期待通り、
うん、
実力通りの登板だったかなっていう感じですね。
あーそうですか。で大谷選手がねダルビッシュ選手と初対決ということで、そこもまた注目が集まったんですけれども、一本ライト前にヒットを放って、ただダルビッシュ投手試合前、開幕前は市場は入れずにというふうに話してましたけど、昨日その試合の後のコメントを見ているとやっぱり思わずニコッとしてしまったと、打たれたけどやっぱりなんだかんだ情が入ってましたというふうにねコメントをしてましたけれども、ひとりさんはファイターズで一緒にまあプレーをされてね、2006年の日本一も共に経験してるわけですけど、改めてダルビッシュ投手の凄さってどんなところなんですか？
凄さか、まあ、今となれば、うん、まあ、37歳の年になるのかな。
そうですね、37ですね、はい、
まあまあ、ダルビッシュ投手が高卒から見てますけど、うん、もう20年近くやってて体が変化してくる中で、まあ、150キロオーバーになるのかな、150キロオーバーのボールを操ってますし、
はい、
で変化球の精度も非常に高い中で、まあ、その体力の向上維持と、
はい、
そのいろんな変化に対応する対応力がもうずっとこう続いて進化し続けてるなっていうのを、うん、感じますね。だってもう37歳になってくるとさすがにちょっと球威も落ちたり、
そうですよね、
うん、その投球スタイルを変えなきゃいけない状況になる中であんまり変わってないですもんね、
はい、あーそうですか、そういう印象ですか、うん、
ま
あ、
そこがだからパワー勝負してるし、そこがすごいなと思いますよね。
はい、まあ、そのドジャースとのね開幕戦でも3回表満塁のピンチ迎えたんですけど、そこ切り抜けてチームの先制にね、その裏の先制にもつなげるというピッチングもありましたけれども、まあ、2005年にファイターズに入団をして、どうでしょう、初対面の時最初にダルビッシュ投手とひとりさん話した時の印象とかってなんか覚えてることありますか？
確かですけど鎌ヶ谷の寮で挨拶したような気がするんですけども、はい、なんさでももう 20年前か。
そうですね、2005ですから19年前、はい、
ね、えもうほぼ約20年前で、はい、覚えてないんですけど、うん、なんて言うんだろうな、まあ、人当たりは良くないなって印象ですよね。
まあ、ご本人もね、言ってましたけど、うん。
人見知りなんでしょう、これ確実なんですけど。
あ、そういうタイプなんですね。
そう、すごい、まあ、高卒1年目ですから、そんなね、はい、いろいろコミュニケーションを取るって方が難しいんですけど、
はい、
まあ、そこら辺は、まあ、僕の方が、もう、社会人、プロに入ってから長くいるからこそ感じましたけど、うん、まあ、どこか、まあ、軸があって、はい、芯があるなという印象は今思い返してみるとあったかなという感じですね。
あ、そうですか。まあ、ご本人ダルビッシュ投手のね YouTube、 少し前の YouTube 見ていても、まあ、若気の至りでやんちゃしてしまっていたと、うん、で挨拶しても正直無視されてしまうようなこともありましたと というふうに話してたんですけど、うん、その中で、3人に助けられたということで名前を挙げていたんですけど、新庄さん、坪井さん、そしてひちょりさんのね、うん、名前を挙げて本当に感謝してるんですというふうに、ね、YouTube の中でも語ってました。
あのね、僕それもちろん YouTube 見ましたけど、何したわけじゃないんですよ、
は
い、
あ、そうなんですか。
たまたまね、ロッカーが隣で、
はいはい、
で新庄さんと坪井さんがと僕はね固まってたんですよ、端っこの方に、
はい、
で、まあダルがその横に来て、うん、で僕知らなかったんですよ、そういう扱いピッチャーにされてるっていうのを。なんかちょっとこう、
そうなんですか、うん、
まあ彼もああいう性格なんで、うん、なんつう言い方難しいけど、変に馴染もうとするタイプじゃない、ブレるタイプじゃないんで、
はい
はい、でそれがまあ先輩ピッチャー陣からすると、まああんまり可愛くなかったのか、
はい、
まあ、言ってるのは僕も一緒なんですよ。僕もそういう感じだったけど、新庄さんがそうやってね、なんか、まあ、それはそれで可愛いじゃんみたいな感じで食事誘ってもらったのが、
そうですよね、うん、前その話ひちょりさんからね伺ったことありましたけど、この番組の中でも。
そうそう、だからそのね、まあダルがそうなって知らなくて普通に接してただけなんだけど、それがなんか良かったみたいで。
あ、そうなんですね。
うん、まあ僕なんか特に年齢関係なく喋るタイプなんで、
はい、
若いからそんななんか先輩ぶって喋んないとか昔はねあったんですよ、入団した当初は。
はい、
その一軍のレギュラー陣はその活躍してない二軍にいる選手とかはあんまり喋らないみたいな。
え、あ、そうなんですか。
なんかよくわかんないプライドみたいなのがあって、
はい、
でそんなん僕はだから全然一軍の選手が喋ったことはもちろん挨拶ぐらいしかしたことなくて、
はい、
まあでもそんなもんだなって思っ当たり前だったからね、そういうのが、
はいはい、
でもまあ新庄さんとか来て、まあ、僕なんか特にあの先輩に可愛がられない方だったからまあそういう誰とか見ても全然可愛かったし、
はい、
一回だけ僕ね飯誘っていったんですよね。
あ、そうなんですね。
うん、でその時も本当よそよそしくって、
はい、
いや食えよ食えよなんて言ってたんですけど、まあ、まさかねそのメジャーリーグメジャーリーガーになるとは思ってもなかったんですけど、うん、何気なしに誘って、でもあれ一回誘う声かけてよかったなっていうのは、あそこで誘わなかったら一回も食事も行ったことないで終わっちゃってたんで。
ああ、そうですか。
そのおかげで俺はメジャーリーガーに飯をおごったぜって言えるし
なるほど。まあ、なんかちょっとひちょりさんとの若い頃と似たような部分もあったんですかね。
いやいや、似たようなって言ったらもうなるから、いや一緒にしないでくださいって怒られそうだけどでもね、やっぱちょっとこう群れない感じの自分の意見、はい、あってようが間違ってようがその通すみたいなところは似てるかもしれない。
あ、そうですか。
でこれね、そうで、これまた不思議とね、あの一緒に戦った中メンバーってまあ、皆さんはすごい仲いいんでしょうとか思われる方多いんですけど、意外にそういう感覚じゃなくって、
はい、
まあ、なんかその当時のファミリーの感覚なんで。
その当時のファミリー、はい、
そうだから、まあチームってファミリーなんでね、
うん、
でそこで一緒に優勝して戦えた仲なんで、もうずっと僕は彼を応援する好きだし、でなんか YouTube のオファーも出したんですよ彼に。
はい、
そしたらあのこれ叶わなかったんですけど、あのしおりさんならぜひって言ってくれて、まあ、その代わりあの日程とかはあの合わせなきゃいけないんですけどって言ってくれて、で僕アメリカに行かなきゃいけなかったんですけど、コロナとかがあったから。
そうかそうか。
そうそう、それでちょっとね叶わなかったんですけど、
はい、
まあ、そうやって彼も快く、まあ、彼ぐらいになるとそういうオファーって大変なあのギャラとかが生まれる中で、
そうですよね。
そうそう、あの心よく受けてくれたりとかするところがまた、あ、嬉しいなと思って。
そうです
か。そうそう、だからまあ僕は、ね、いつかね彼と YouTube でゲストで呼んで共演したいなっていうのと、はい、まあ、うん、彼がねずっとやっぱ一戦で今年も開幕投手ありましたけど、ずっとこうね、はい、やっぱ日本人 の, あの若い選手を引っ張っていってほしいなって思いますね。
いや、そうです。今ねその引っ張っていくという言葉が出ましたけど、まさに WBC の時なんかチーム最年長で、で、うん、宮崎での強化合宿に初日から参加して若い選手にも積極的に声をね自分からかけて、でしかもご飯会誘ったりとか 野手会の方にも誘われたら率先して行ったりとかして、
うんうん、
なんかやっぱり新人で入ってきた、あのファイターズに入ってきた時のダルビッシュとは全く顔つきも違うし、キャラもちょっと違うなっていう感じが、まあ当然なのかもしれないですけど、したんですけどね。
そうそう、あれ誰だったっけな、あの新人の頃から知ってるスタッフがね、はい、WBC のその日本代表の中に入ってて、で僕後でその話したんですけど、
はい、
いやダルが本当に大人になってたよって聞いて、
はい、
まあまあテレビからも伝わってるし、
はい、
あの彼もね YouTube やってたりするんで、そういうのも僕も見たりして、ああもうだいぶ大人になったし、いろいろなこと分かってるなって思ってはいたものの、
はい、
そういうね昔を知ってる人からすると本当にそれは感じたらしくて、まあまあ人間的にも大きくなっていってるんだなっていうのは感じますよね。
まあそうですね、まあ、影の MVP というようなね、うん、ことも本当に言われたくらい、
なんやねん影の MVP って
やっぱりチームを、
それは言い過ぎだろうと思います
よ。それは言い過ぎですか。チームをでも裏で支えたみたいな、やっぱりダルビッシュがいてまとまった部分もやっぱりあったというね、声も多くあり、
うん、まあでも存在感はね、うん、なんかありましたよね。
そうですね、改めてひとりさん、うん、これからのダルビッシュ投手に期待することどんなことですか。選手としてでもそうですし、
うん、
まあ、野球界の貢献も、
まあ 開幕戦のピッチング見せたら、まあ、最多勝も狙いますし、
はい、
であの開幕戦で皆さん思ったと思うんですけどね、アメリカの開幕って日本と大きく違うのは球数制限きっちりするんですよ。
そうですね、
日本って多分100球110、120って開幕戦で勝てると思ったら投げさせると思うんですけど、
はい、
アメリカってその調整段階のうちの開幕戦が入ってるんで、
はい、
今回も70球か 80球弱かな、
ね、
はい、降板させてしまったんですけど、これはもう怪我を考慮してですけど、今後もまあ球数も増えていって100球以上投げることが多くなってくると思うんで、まあ、今回あのエラー絡みでね、あの失点とかもしましたけど、
はい、
まあ、そういうミスがなければ、まあ、間違いなく、勝ち頭になっていく可能性があるんでね、応援したいですよね、
はい、ますます楽しみですね、はい、
ということで今日はダルビッシュ投手、まあ、大谷選手もね開幕はしましたけども、
はい、
メジャーリーグの開幕についてお話しさせていただきました。井上さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。